さて、今回は古語のハベリですね。これ、平安文学なんかを読んでると本当によく出てきます。
ええ、そうですね。
でも、単にありますっていうだけじゃない、もっと深い意味があるようなんです。今日はそのあたり資料を見ながら一緒に探っていけたらと。
はい。ハベリは古文解釈の上でまあ欠かせない言葉の一つですね。
ええ。
その成り立ちから見ていくと、言葉が社会でどう変わるか、その一段が見えてきて、なかなか面白いんですよ。
成り立ちですか。資料だと、侍っていう字が当てられてますけど、これもともとは具体的なアクション、行動だったんですか？
その通りなんです。きとい人のそばに押し返するというのがもともとの意味ですね。
へえ、押し返する。
はい。一説には、這うようにしてそばにいる、つまり、這いやりから来たんじゃないかとも言われてるんです。
ほう、這うように。
ええ。その相手への敬意を行動で示すというニュアンスがまず根っこにあるわけです。
なるほど。で、この押し返するっていう姿勢がだんだんと言葉の上での丁寧さ、つまり丁寧語へと発展していくんですね。
ああ、行動から言葉の丁寧さへですか。這うようにから丁寧語っていうのはなんかすごい変化ですね。
そうですね。
それで具体的な使い方ですけど、資料を見ると主に3つぐらい顔がある感じですかね。
ええ、まずその語源に一番近い本動詞としての使い方ですね。きといのそばに押し返する、不幸するという意味。
はいはい。
古今和歌集にある天に常にはべりける人っていうのは、まさに天にいつも押し返していた人ということになります。
なるほど。
ただ似た言葉にさぶらうってありますけど、あれに比べると、まあ少し敬意の度合いは低かったかな。そういうふうに見られることもありますね。
うんうん。サブラウドの違いもポイントですね。
で、二つ目の本動詞が。
はい。これがあります、ございますという意味ですね。現代語のあるを丁寧に言う形です。
ああ、これが一番よく見る感じがします。
そうかもしれません。特に会話とか手紙とかで非常に多く使われました。
ええ。
例えば、枕草子記の有名な一節、文箱ははべりというのは、お手紙の箱がございますという意味ですし、
はい、
あとは土佐日記の糸美しき花のはべりしを見てなんかも、大層美しい花がございましたのを見てという感じで、存在を示す丁寧語として、まあ、広く使われていたんですね。
なるほど、なるほど。そして三つ目が、ちょっと違う使い方で。
ええ、補助動詞ですね。これは他の動詞とか形容詞の連用形にくっついて、です、ます、でございますみたいに文全体に丁寧さを付け加える役割です。
ああ、くっついて使うんですね。源氏物語の例だと、美しゅうはべりってありましたね。美しいですわ、みたいな。
まさにそれです。一つの言葉が文脈で本動詞になったり補助動詞になったりする。これはなかなか面白い点だと思います。
本当ですね。特にどういう場面で多く使われたとかありますか？
そうですね。時代で言うと平安時代の中期以降、特に女性の言葉遣い、会話文とか手紙文でこのハベリが目立つようになりますね。
あ、女性の言葉。
ええ。先ほど少し触れたサブラフとか、あとはソーラフといった似た言葉と比べると、どかなくこう柔らかい感じというか、あるいは女性的な響きで使われる傾向があったとも言われていますね。
へえ。資料の例文にありましたけど、これは何にはべる、焦燥にはべる、これは枕草子記でしたっけ？
ええ、そうです。
これは何でございますか、書末でございますっていう意味合いだとすると、これはさっきの2のございますと3のですがこう自然に会話で組み合わさってる感じなんですかね？
その解釈で良いと思いますよ。非常に自然な当時の会話の流れが伺える例ですね。
うんうん。
こういう実際の例を見ると、単なる文法じゃなくて、当時のコミュニケーションの、なんていうか、息遣いみたいなものが感じられますよね。
確かに。それから活用も独特でしたよね。ラ行変革活用。
ああ、そうなんです。
ハベラ、ハベリ、ハベリ、ハベル、ハベレ、ハベレ。これはもう覚えるしかないという。
これはもう古文を読む上では避けて通れないですね。ありとかおりなんかと同じで、少ないラ行変革活用動詞の一つですから。
なるほど。
不規則な変化をするっていうこと自体が、まあこの言葉の重要性を示しているとも言えるかもしれません。
というわけで、今日は古語 ハベリについてその成り立ちから使い方まで駆け足で見てきました。元はお仕えするという物理的な意味だったのが、あります、ございます、です、ますっていう丁寧語に変化して、特に平安時代の会話や手紙をあやどったと。
そうですね。本動詞と補助動詞の使い分け、それから羅行変革活用、あと類似語とのニュアンスの違い、このあたりをつかんでおくと、古文の世界がぐっと深く立体的に味わえるようになると思います。言葉一つにもその敬意の表し方の歴史が刻まれているということですね。
最後にこれを聞いているあなたと一緒に考えたい問いかけがあります。ハベリが物理的な近者、つまりお仕えすることから、言葉の丁寧さへと意味を広げていったように、現代の私たちの言葉、特に敬語はどうでしょうか。オンラインとか SNS とか新しいコミュニケーションの場の中で、今まさにどんな風に形を変えて、もしかしたら新しい意味を帯び始めているのかもしれません。少しそんなことを考えてみるのも面白いのではないでしょうか。